本選と筒井美希さん、関口豊さんで、エディトリアルとウェブ、コンテンツファーストつながるビジュアルドリブンです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ではただいまご紹介いただきました、私たち2人なんですけども、今回ちょっと唯一2人でのセッションになりまして、割と喋りながらお話しするところが多いと思うので、肩の力抜いてリラックスして聞いていただければと思います。まず最初に私たちの自己紹介をさせていただきます。はい、1人目筒井美希です。私は、株式会社コンセントでアートディレクター、デザイナーとして仕事をしております。ざっくり普段どんなお仕事をしているかの紹介なんですけども、大体向かって左の方が、雑誌とか書籍とかの、お仕事になります。
もともとそのそういう並びなんだ。
はい、一応ねこれ時系列にしてみたあんまりだいぶランダムに置いてありますけど、もともとポゼトの前にアレプゼロっていうエディトリアルデザインの会社に、新卒でそのまま入社しまして、エディトリアルデザイナーとして、デザインの仕事を始めました。で今合併してコンセプトっていう会社になっていて、キャリアの前半は出版社に常駐して、出版社に行って編集部でデザインして、出版社から帰るみたいな、ほとんど出版業界のお仕事を中心にやってたんですけれども、ここ数年ですと そこで得た経験を生かして、例えば企画撮影、取材込みで、例えば広報誌、企業の広報誌とか大学案内とか、ウェディングのパンフレットとかだと、実際にハワイとか沖縄とか行って撮影したりとかもするんですけど、そういうコンテンツベースの広報ツールを作ったりとか、ちょっと巨額の関係でウェブ関連の事例はあまり載せられてないんですけど、ウェブサイトの仕事も、やらせていただくことが増えてきてます。私の場合はベースがエディトリアルなので、何年ページのコンパレートサイトを作るとかっていうよりも、取材も込みでやって、コンテンツのペライチ作ったりとか、ちょっとプロモーションになったりとか、例えばアプリのデザインじゃなくて、アプリの中に載っているコンテンツのビジュアルディレクションをするとかっていう、そういった関わり方で、だいぶいろんなメディアのお仕事もさせていただくようになってきてます。で先ほどご紹介いただいたんですけど、右上の鳥竹さんのイラストの顔が目印の、なるほどデザインという本をちょうど1年前ですね、2005年の7月に、そう気づいたんですけど、今日この本の校了1周年記念なんですよ去年の1月にまさにこれを作り終わったっていうので感慨深いんですが、そちらを出版しまして、それきっかけでこんな感じでお話をさせていただくこととか、ワークショップやったりとか、そういうイベントの機会が増えてきています。
はい、で私これね、は
い、ライブパンチ聞いたプロフィール写真ですが、
最近ねプロフ詐欺って言われてるんですけど関口と言います、よろしくお願いします。私も同じコンセント社で、アートディレクターデザイナーとして、働いています。で、見ていただいているような感じのアウトプットを出してるんですけれども、もともと私もアレフゼロ社にエディトリアルデザイナーとして新卒入社をして、この5年6年ほどバリバリの出版の仕事をやってきました。ここにあるような雑誌の事例ですとか書籍とかっていったものをずっとやっていました。で、当社が途中でいろいろ多選考とかする中で、ウェブの方のコンバーとして、約4年くらいですね。でその間も、コーポレートサイトとかブランドサイトとかっていうのをやってきています。で、これも許諾の関係であんまりウェブの事例が載せられてないんですけれども、今は仕事の8割以上がウェブの仕事という感じになっています。
はい、
はい、でそんな我々なんですが、はい、なぜこの2人かというところなんですけど、我々同期でして、
はい、アレフゼロに同じタイミングで入って新人研修を受けた中でございます、
はい
はい、でファースト歴10年、はい、今年で、
はい、そう なぜコンテンツファースト歴10年言ってるかと言いますと、はい、我々の、所属しているコンセント社は、今期昨年度で45年になる会社でして、もともとの出自としては百科事典のエディトリアルデザインっていうところから始まった会社です。
多分本当この辺のちょっと どっかのビルの一室で、百科事典か、
そう、百科事典
みたいな数人規模の個人事務所が多分4年前にできて、うん、そこがルーツになります。はいは
い、で、マガジンハウスさんの雑誌ですとか、まあ、そういったものから始まって、まあ、ずっとコンテンツのものをデザインするということをやってきた会社かなと思っているので、まあ、ウェブの今日はイベントということなので、まあ、ウェブ業界っぽく言うと、まあ、コンテンツファースト
コンテンツファーストを
ずっとやってきた
よ、やってきたよと、
うん、いうことでいいんじゃないかなということで、こういう感じに今日はさせてもらってます。はい、で、はい、今日エディトリアルデザインについてのお話をさせていただくので、じゃあエディトリアルデザインって何だっけといったところをちょっと確認したいと思うんですけれども、
なんかエディトリアルデザインって言って、はい、今日来ていただいてる皆さんってどのぐらいなんか想像つくのかなっていうのも、CSS ナイトで他の方々のセッションもどちらかというとデジタルのお話なので、もしかしたらちょっと聞いたことない言葉とかも出てくるかもしれないんですけど、なるべくちょっとそちらは補足しながらお話ししたいと思うんですが、はい、一旦ちょっと、はい、そもそも何ぞやっていうところ、うん、
はい、で今回の登壇にあたっていろいろこう辞典をめぐってみたりとかして調べてみたんですけど、ウィキペディアの表現が一番簡潔だったのでここに、はい、載せてます。はい、新聞雑誌書籍などの出版物のデザイン、読み手の視線意図を考えて視覚的に効果的な写真等を整理配列編集あるいは計画することというふうになっています。まあ、つまり、まあ、いわゆるページもののデザインというものを指しているんですが、それはいわゆるレイアウト的なところ整理配列だけではなくって編集とかそれの計画といったところも含めての概念だよっていうことが客観的な理解として定義されているということがわかります。
なんか計画っていう言葉が出てくるのがやっぱりちょっと特殊だなというか、グラフィックデザインも同じく平面媒体のデザインなんですけど、やっぱりエディトリアルって出版物のデザインに、必要になってくるその長期にわたって繰り返し同じ、トーン&マナーで出版し続けるとか、分業が進んでその編集部のチームと一緒に、デザイナーが動いて作っていくっていう時の本当になんか計画設計仕組み作りみたいなところが含まれるのが特色なのかなと思います。
そう
ですね。はい、今回はそんなエディトリアルデザイン出身の2人のセッションなので、はい、まず最初にあるある話からいきたいなと思います。はい、その1、
はい、これ
大量を入れた
り入れたり、
はい、これあのですね、私が実際になんかお仕事までやったことあるようなんですけど、これとかって多分言葉としてどう考えてもここで切りたいじゃないですか。あのウェブとか紙とかって揃えてるので、なんかウェブと紙っていうのが左が列の最初に来ないとこの言葉の意味って全然活かせないなと思うので、あ、じゃあこことここで会議お願いしますみたいな感じで、この際に相談するんですけど、これでもね、もし幅狭くなって開業入れちゃったら、ウェブと開業、か、点、開業、紙っていう非常に残念なことになるよって言われて、あ、そうか、じゃあいいですみたいな感じで、ついなんか分かってても反射的にこれは絶対これ切りたいと思って開業したいっていうのをやってしまうんですね。はい、その2、
はい、これ両端揃
えに従る、はい、その日です。これ両端揃え、左が普通に、
うんうん、そうだね、いわゆる左揃えの状態、
はい、状態で、エディトリアルの言葉で言うとこの右のやつ箱組って言うんですけど、そのまま箱の形をしている組で、これに関しても、うん、例えばこう普通に洗ってきて左みたいなカタカタってなってるのが気になって、でも右も揃えたいので両端揃えにしてもらえますかって言ったら、うん、まあ結構とっても見るも思いだもんな、そう、ね、文字の間がバラバラバラってなったりとか、英語、とか入ると
そうだね、実際、まあ、できなくはないんだけど、いざやってみるとあのブラウザのやっぱ技術がまだ追いついてなくて、この行頭行末の文字送りとかが適切にされないので、半角英数とかが混ざってきた行がすごいパラついちゃったりとかして、 こんなことがしたかったわけじゃないんだけど、
じゃないんだけどって言っても、も
うどうした
んだね。じゃあこれこのスライドもこの例はインデザインで作ってるんですけど、うん、右みたいにこう箱を見せるだけで、うん、インデザインだとかってきれいにある程度組めてしまうので、うん、どうしても瞬間的に箱をこの右のきれいなラインを求めてしまうんですけど、うん、やっぱりその技術的に違うところでそれを再現するハードルが高いっていうのを、うん、どうしてもちょっとたまに頭の中から落としてしまうっていうことがあります、うん、でこういうなんかあるある話を2人で雑談していて、結構気づきというか、こういうことだねって思ったのがこの、表です、
はい、
さっきの開業の例とか、両端沿いの例とかも別にただ単に趣味でやってるわけじゃなくて、これは言葉の意図を最大限に生かしたいから開業がいるっていうふうに思っている。これも例えばですね、これ箱組みで行ごとに長さが結構違うものを感じ切りよく改良したりする、その結構形が違うじゃないですか。で、例えば雑誌だとそういうふうに 行の長さはバラバラなものがリードとかタイトルで、しっかり箱の形をしているのが本文組だったりしていて、つまり情報の種類の違いを見た目でも分かるようにしているんですね。なんでパッと見た時にこれって、本文だなって分かる、これってリードだなって分かるっていう情報構造を視覚で表現することが染みついてるので、気持ち悪さを覚えるっていうところだと思うんです、ね、
ちなみに本文っていうのは本文のこと
ですね。本文のことです。しまった。はい。本文本文ですね。
はい。
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 なので、どうしてもここの、何をベースにデザインを、考えるかっていうところの、どっちも正しいんですけど、うん、必ずしも両、同時に実現できないときに今みたいなことが起きるのかなと思います、
はい、でこれなんですが、はい、これ、我々の同僚のあるアートディレクターの、息子さん5歳、幼稚園児なんですけども、はい、マインクラフトの iPad 版をやっていると。で、作った作品に名前をつけるんだと言って文字をポチポチポチとして入力したんだけども、それで声かけられましたと。ゲとんの間が空いてるのは嫌だっていうふうに言われたっていうのをフェイスブックにアップしていて、これ思わずこう言っちゃったんですけど、
みんないいねってコメントめっちゃつける
これ実際別に
英才教育をしてるわけではなく
て、
コメントで思わずさすが血筋ですねとか英才教育ですねみたいなのを仲間知りはつけてたんですけど、実際お母さんが教えてるわけじゃない
ではない、うん、なんだけども、ひらがながやっと読めるようになったようなお子さんが思わずこのゲとんの間のスペースがすごく違和感を感じたっていうのがこれでわかるのかなというふうに思ったんですね。なのでもう見栄えの部分のと機能や意味っていうのをより近づけていこう、その方がいいなって思うっていうのはすごく自然な欲求なんじゃないかな。
基本的には、ね、先ほどのあるあるもその機能、意味と見栄えが近づいてないものを思わず揃えたくなるっていう意味で、欲求としてやってしまうんですけども、だって必ずしも、専門職のあるあるっていうわけではなくて、その方が気持ちいいっていうなんか根源的な良さみたいなものがあるんじゃないかなと思います。はい。はい、その辺に行きましょう。
はい。
これは、
はい、
関口あるあるですね。
そうですね、
はい、
これ私が、ウェブリコンバートした当初よく社内で言われてたことでして君ちょっとエトリアルっぽいやつ一つ頼むよとよく言われていて、
エトリアルっぽいデザイン、
うん、はい、まあ意味は分かるんです。いわゆるこう雑誌っぽいフリーレイアウトっぽい感じのやつ頼むよって言われてることは分かるんですが、私としてはちょっと違和感が、はい、
そうですね、この発言の背景にはエディトリアルとは、
うん、
フィクスレイアウトのことだっていう発言なわけです、
ね、そうね、
でもこれは誤解なんじゃないか、
そうです、ね、
と私たちは思います、
うん、
はい、
はい、
その話をしましょう、
はい、でこれ向かって左側がフィクストレイアウト、まあ、ほとんどフィクストリフローっていうのは、まあ、電子書籍とかで使われている言葉ですけど、今それが一番分かりやすいかなと思うのでその言葉で表現してるんですが、いわゆる絶対配置的な、紙芝居的な画面で構成するようなもののことをここでは指してます、はい、で向かって右側がこれノートって ブログサービスというか記事投稿サービスのキャプチャーなんですけれども、まあ、リフローレイアウト、順繰りにコンテンツが流れていくようなレイアウト、マルチデバイス対応されたようなものっていうことを指しているんですけれども、はい、
これって、うん、紙の例でも、うん、同じことが言えるかなと思いまして、ね、左側はフィックスドレイアウトっぽいエディトリアルデザインで、右側はリフローっぽいエディトリアルデザインっていうので持ってきてみました。うん、左のレイアウトに関して言うと、写真と文字の配置が結構もうギリギリのところに置いてあって、少しでもこれが例えば幅が変わったから文字の位置がずれるとかってなった瞬間に崩れてしまうので、位置情報が絶対的にここである必要があるデザインなんですけども、右に関してはこれは私がやってる大学案内の事例から持ってきたんですけど、実際こういうページが数十ページ続いたりするんですね。ページの一番上には大タイトルを入れて、その後にリードを入れましょう。それ以降は2カラムで見出しテキスト写真、見出しテキスト写真で、コンテンツが違うことはあれどマージンはこれで統一しましょうみたいな設計がされてます。なのでこれ1個取れたり、他のページでは、もっと写真が少なかったりしても、このデザインの考え方でいくらでも進められますし、紙なので、どうしても、ウェブと違ってプロダクトとしてはフィックスであるというか、その上限があるですけど、実際これもし電子書籍としてこういうデザインだったら、いくらでもそのリフローで次から次へつなげていけるようなデザインの作り方になってます、
はい、
なので、はい、なんかそのエディトリアルイコールフィックス度っていうのがすごく私たちには違和感があって、なんかこういうことなのかなと思うんですね。コンテンツと構造とスタイルっていうものが一体化してるのが左側、分離してるのが右側、これもそう、一体化してるのが左側、分離してるのが右側、っていう差でしかないんじゃないかなと思います、はい、で、ちょっとこれまた紙の事例なんですけど、例えばその先ほどの大学案内の例でいうと、こんな感じの基本フォーマットを作るようにします。紙面の電池のマーネーと、一番大きい文字の設定、2番目の文字の設定、キャプションもいくつかバリエーションがあって、その2カラムの時とそれ以上短くする時とか、見出しの立て方とかを結構バラバラにして、実際これそのまま、このこういうページは存在しないんですけど、これを分解再構築して全てのページを作ってます。あとはカタログの事例とかでウェディングのパンフレットを作った時のチャペルの入れ方の設計が上なんですけども、これも同じくチャペルの名前と、デザイン的なアシライと、キャッチとかの、マージンも含めて設定していて、これを、全てのチャペルに反映しています。色の設定とかもそうですね、右下にあるようなどの章はこれって決めてそれを展開していくという形をしました。でこれを考えると、
はい、はい、そう、これって、まあ、見てもらっていてなんとなく分かっていただけたかなと思うんですけども、ウェブの基本的な概念である HTML と CSS の関係にすごい似ているというか、ほぼ同じなんじゃないかなっていうのが一つ気づきとしてありました、はい、コンテンツは HTML を持っていて、それの装飾的なところは CSS が担ったところが分離しているわけですけども、まあ要は同じことだよねっていうことが言えてしまうんじゃないかな。
設計をエディトリアルでもやってるよねっていうことかな、なので、はい、ここまでのあるあるのところでお話した内容をちょっと途中でまとめてみますと、エディトリアルイコールフィックスドレイアウトはまず誤解ですよっていうのが一つ、で、コンテンツとそのスタイルが一体化しててもいいし分離しててもいいので、どっちもそのコンテンツファーストの考え方としてあり得るんだよっていうところがここまでの、はい、話になります。
はい、
で、こんな4条件を作ってみました、
はい、
エディトリアルでもウェブでも一体化のバージョンと分離のバージョン両方あるよねと思いますので、ここからは実際それぞれの、事例をもとにどんな作り方をして、デザインが生まれていくのかっていうのを見ていただきたいと思います、
はい
はいはい、その1、
はい、
エディトリアル×構造分離、
はい、
はい
はい、ここからは、雑誌とか書籍でよく先割りっていう工程があるんですけれども、これ先割りって呼ぶんですが、はい、 まあ、それの事例を一つご紹介したいと思います。先割りというのは何かというと、構造をまず先に作って見た目の構造ですね。でそれにコンテンツを流し込むっていう制作方法を指しています。はい、じゃあどういったものかといいますと、これ、私が以前 AD をしていた雑誌のフォーマットと呼んでたものなんですけれども、基本的な構造が規定されていて、本文の3カラーの時はこうだよみたいなことがここに全部になっているというものがあります。でこれを使ってデザイナーがこういったページを作りました。でいわゆるデザインとしては、まあ、ほぼほぼできているわけです。でこれでその雑誌のフローでは、印刷所に入れて、印刷所のオペレーターさんが編集部から来るコンテンツ原稿ですねと付き合わせるという作業が想定されていたんですけども、なので我々のデザイン工程としてはここで一旦終わるんですが、この段階でこの青い部分、これは全部ダミーなんですね。なんだけどもデザインとしては描いてきている状態なので、まあ、それを想定してデザイナーも作るわけです。編集者と、コミュニケーションを取りながら、ここは何文字だよねとか、こういう文章が入るよねとか、いやこうした方がいいんじゃないっていう話をした上でこうなってるんですけども、まあ、これを先割りと呼んでます。なのでこれもいわゆる雑誌的な見た目に落ち着いてはいるとは思うんですけれども、コンテンツとスタイルが分離してますよね。そういった事例になると思います。その次は、そうですね、今説明したことはこんな感じになって、フォーマットがあってレイアウトデザインを施してそれにコンテンツを流し込むというお話でした。その次、これ、書籍のフォーマット、まあ、ひな型ですねの事例なんですけれども、ちなみにこれ今日
なんか、
ね、はい、そうなんですよ、はい、チラシが入ってるんだけど、会場でこの本をパラパラと手に取って見てくださってた方がいて、僕ちょっと感激したんですけれども、著者の一人もね、今日ここにいらっしゃるんですが、まあこんなもの以前やったんですけれども、
もしよかったら手元のチラシに完成形のレイアウトがあるので、その完成前のプロトタイプと付き合わせていただいて、
偶然ですが、はい、で、これが、私が作ったフォーマットのデータのキャプチャーです。でこれを、DTP オペレーターさんに渡して本文組なんて出版で読んだりするんですけども、いわゆるページ量産をするんですね。なのでこの状態ではインデザインで作ってるんですけれども、書式、いわゆるスタイル的なところが全部規定されていて、この場合はこうだよ、この場合はこうだよっていったデザインが全部ここに詰まってます、データとして。で、これをオペレーターさんに渡して、著者さんから来た原稿と付き合わせて実際のページを作っていくというフローがありました。なのでこれをまあウェブ業界風に言うとテンプレ制作をしてページ量産をするというものそのものなんですね。はい、
これに関して言うと実際その、うん、これは完全に架空のページで、うん、でも出てくるであろうパーツが全部盛りな
見開きってことが、実際は見開き単位で言うと 7,8 見開きのデータで、その中でいろんなパターンを網羅するっていうものを一つ作って入力した。
実際これインデザインで、テンプレートデータとかそのベースのデータを作ってるので、うん、ここにそのプレーンテキストを流し込んだら、うん、もうこの設定でそのまま出る。
そうです、
はい、文字の、書体もそうですし、ウェイトも、表記とかも全てこんな感じになるし、そういう意味ではなんか本当にもうあと中身入れるだけの箱がたくさんある。
そうです、はい、はい。で、さらっとまとめると、まあ、こういったことをすることで何が良いのかっていうところなんですが、まあ、得意分野、例えばデザイナーやアートディレクター、あとはオペレーターさんとかっていういろんな人がいると思うんですけれども、それを分けることでより効率的な分業フローができるよねっていうことが一つあります。で、それをすることでこの構造とコンテンツ、構造っていうかスタイルですね、スタイルとコンテンツを別々に検討することができます。例えば、デザイナーはフォーマットを作り込んでいく間に著者さんは本文を書いていくということができるということが、まあ、良いと思います、はい。
実際よくありますよね、雑誌の現場だとそのレイアウトをやってその文字型がフィックスした段階で一回ライターさんにパスを出して、うん、ライターさんがライティングを進める、でその間に ブラッシュアップとか、うん、ちょっとしたその仕掛けの、パズルの作り込みとかをするっていうふうにやることで、ずっと自分の手元で止めてしまうことで、その後のフローが滞っちゃって、ライティングの質を上げるための時間とか、構成するための時間とかを圧迫してしまうので、そういう意味である程度そのコンテンツ、テキストっていうコンテンツを書く人と構造を作る、レイアウト担当の人がヘッドレールで走ってるっていうやり方がすごく有効だなというふうに思います。
はい、はい、次、今度はウェブで構造分離のお話をしたいと思います、はいはい、でこちらは、弊社というか私がウェブのプロジェクトでよくお客さんに提示する資料の中の一つを抜粋したものなんですけれども、大体まあ設計調査設計が詰まってきました、まとまってきましたと。で、そろそろ画面作るよねって言った時に出すものなんですけれども、これ何かと言いますと、いきなり画面作りませんっていう話なんですね。だいたい設計は詰まってきたんだけども、画面を具体的に何々ページって起こすところに至るまでにはこれぐらいのプロセスを私は踏んでいきますよって言ったことを示した図です。で、詳細はちょっと後で見ていただくとして、これをこの後説明したいと思います。で、当社は割とこういう大きい規模のサイトをやることが多くてですね、中大規模のサイト、まあ期間的な意味だったりページ数的な意味だったりするんですけれども、往々にしてちょっと問題があって、デザイン工程でですね、途中で忘れる。どういうことかというと、我々自身もまあそうなんですが、お客さんがもう例えば設計入ってから半年ぐらい経ってるとか、デザインが始まってからさらに数ヶ月経ってるとかっていうことが往々にしてあるんで、なんでこうなってるんだっけっていったものが一気に巻き戻ったりすることが瞬間的に起きたりするんですね。なので、まあこういったプロセスを取っていますっていう事例なんですけれども、ここからは具体的な事例に沿ってご説明したいと思うんですけれども、これ最近、実は再演版だからこれ出せるんですけれども、つい最近リリースしたサイトなんですけれども、新潮社さんのコーポレートサイトをリニューアルしました。これ1年半ぐらいかかっててですね、はい、で今日発表する内容は約1年ほど前にやってたことなんですけれども、まあこんな感じのページです。で、まず最初に設計が詰まってきたところで、お客さんを巻き込んで一緒にイメージ抽出をします。例えばなんですけれども、言語イメージスケールというものが世の中にあったりするので、そういうもので言葉を使ってイメージをみんなでバッと抽出したりして、それをまとめて視覚化して、さらに視覚化するだけだと物足りないので、擬人化をしてもうちょっととっつきやすくしたりといったことをしたりします。まあ、これも媒体によるんですけど、
うん、ここで言うペルソナさんはどんな人なんですか？
ここで言うペルソナさんは知的で教養のある大学教員って書いてありますね。今思うと何言ってるのかよくわからないんですけどまあその下にクドクドと書いてあるんですが、まあここで言うペルソナはいわゆる UX の現場でいう詳細なユーザー定義のペルソナっていうよりは、イメージ作り上げたイメージをとつきやすくするための擬人化したものっていうレベルのペルソナです。はい、
なんかその長い期間たくさんの人でイメージを共有するときって、うん、長い文章で作っても結局残らなくて、
う
ん、つまり一言で言うと何だったっけっていうのが、簡潔であればあるほど忘れないし、
はい、
共有も強くなると思うんですよね、うん、その一つの例です。
そういうことです。はい、でこれ全ての案件でやってるわけではないです。はい、でここからデザインっぽくなってくるんですけども、はいはい、スタイルタイプというものを作ったりします。これまでに作ってきた抽象的な状態のイメージを色や形に変換します。でこの案件の時に作ったものはこういうものでいわゆる世間的に言われているスタイルタイプっていうのはもうちょっと作り込んでたりするので、それをちょっとググってみたりしてほしいんですけども、この案件の場合はこれぐらいサマーっとしたものを当時提出しました。見出しはこうだよねとか、本部がこうだよねとか、 割と文字中心だよねとか、書影が印象的に入るようなみたいなことを話したので、こんな感じになってます。でさらにそれを進めてモジュール化をします。いわゆるパーツのようにしていって展開するんですけれども、例えば、見出しとリード文の組み合わせはこんな感じとか、書影を見せる場合はこうですとか、 とですね、ツールチップはこんな感じとかっていったものを、機能のこの機能にはこういう見栄えっていったものを作っていきます。
ポイントとディテールまで含めた要素の話で、うん、例えば本の、真ん中の段の一番左のやつとかは本の下につくキャプションのエレメントはこんなのがいいんじゃないかとか、タイトルの入れ方とか、
そうそうそう、
おすすめアイコンはこんな感じだとかっていうところ、うん、はい、
でまあ、ディテールだけを、まあ、集めてるものですね、うん、いきなりページを作らないということです。でその次にコンポーネント化をします。ではもう少し大きい括りにまとめるということなんですけれども、これで具体的にワイヤーもすでに出来かかっている特定のページを作るわけじゃなくて、デザイナードリブンでこのページとりあえず作ってみたんですけどとか、こんな感じのページがあるとしてみたいなところで作ってみます。
でワイヤーなしでこれを作ってる、
そうそう、まあ、ワイヤーがある場合もあるけれども、まあ、あるなしに関わらず完成形をイメージするっていうことを目的にこういうことをやります。例えば、ページトップってこんな感じで今考えてるんですけどとか、お知らせって今話してるものをイメージする形にするとこんな感じですかねみたいなレベルのものですね。はい、でそれをさらに言葉で再定義します。この時作ってたものはこんな感じですね。まあ伝統的で革新的多様性のアートデザインってこれだけ言って何言ってるか、まあ、本当分かんないんですけど、言葉で定義することが大事で、
下の3つはやっぱり分かりやすいね。モノトーンを基調にした普遍的なトーンのデザイン、
うん、
タイポグラフィーを軸にした言葉の力を生かすデザイン、
うん、
出版の
そうだね、されています
。プレーンでどんなコンテンツが来ても最大化できるデザイン、
うん、
っていうのを定義し直す。
そう、はい、設計の資料っていうのは往々にしてすごく厚くて膨大で緻密ですよね、まあ、当社はそうなっちゃうんです。でそれも必要なんですけれども、結局なんだっけっていったところを提示するのはデザインにおいてすごい大事なことかなと思っているので、こういうことをします。言い切れてなくてもいいので言い切るっていうことをここでしています。はい、で、この後の工程が続くので、デザインファウンデーションと呼んでいるものを作ったりします。ルール化ですね。この時出したものはこんな感じのもので、これ途中の段階のものなので埋まってないんですけども、色はこうです、書体はこうですみたいなことが書いてあります。はい、で当時はこれぐらいでとどめたんですけど、最近は今のプロジェクトとは別なんですけれども、これは最近は、ここから先に進んでいて、CSS の状態に僕の手で落とし込んだりしてます。より後の工程につなげやすいのでそういったことをしてます。で、こういったプロセスを踏んだ上で、具体的なページ ID のついているページの幹部を必要があれば作るんですけれども、なんでこういうことをするのかっていうと、先ほどの冒頭にあったように途中で忘れちゃったりする的な問題のために、なんでこうなってたんだっけっていうところにエビデンスを作るっていうことが一つあります。で、それを作ることで長いプロジェクト期間の中でブレないデザインっていうものをやります。で、往々にして人間迷うのでいつでも立ち戻れるっていうことをできるようにするために資料化して残しておくことをします。で、それをそうやって作ったものをその次の工程に渡す、デザイン展開するという時のためにロジックとして組み立てておくということはできるわけですね。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとう
ございます。ここまでですね。構造分離の話を、
はい、
関口の方からエディトリアルで両方お話しいただいたんですけども、一方で構造とコンテンツのスタイルが一体化しているもの、分かれてないものを、エディトリアルで両方の事例で見てみたいなと思います。
はい、
で、繰り返してませんかしてますが、なるほどデザインという去年私が作った本のプロセスをエディトリアルの事例としてご紹介します。この本なんですけど、ちょっと出したきっかけが、私もともと、ソーシャルなものとかそんな得意じゃないので、ブログとかそういうので書いてたりとかはあんまり知ってなくて、出版社の編集さんに普通に想定のお仕事とかをやるときにデザインを出すときの説明とかの、やり方が割と分かりやすいから、なんか著者やってみないみたいな感じの最強な相談をもらいまして、それで、デザインの本ってすごく世の中にたくさんあるけど、その中で私がもし作るとしたら何ができるのかなっていうのをコンセプトを考えてみました。で、これかなりその自分がエディトリア として仕事をしてきた中での実感なんですけど、うん、そのデザインの仕事、エピソードだけじゃなくてデザインの仕事ってなんかアウトプットだけではわからない凄さがあるかなというふうに思っていて、途中のプロセスでデザイナーがこういう仕事をしたら同じコンテンツでもものすごく見え方が良くなったみたいなのは現場でやっぱり出会うとすごく感動するし、やる気も出るんですけど、最終的に読者の手に届くものって完成形しかないから、いかにプロセスで面白い転換が行われるかってことって伝える術がないんですよね。
そうですね。
プロセスが使われるようなものがあったらいいなと思ったのが一つ。あとは、すっごいたくさんデザインの本あるんですけど、例えば色使いうまくなりたいなと思って色彩学の本を今夜読みました。明日から色使いうまくなりましたってなるかっていうとなかなかそうはいかなくて、知識をそうなんかねとりあえずやみくもに知識入れてみるんだが、使いこなすためにはまだ何か足りないみたいなことってすっごいこれもねあるあるだと思うんですけど、でそれはまあある程度現場でのトレーニングがいるとは思うんですけど、それをなんか紙面で再現できないかなと思っていて、実際色を変えたらこんな風に良くなったとか、同じ知識でも例えば色の話だと実は世の中の光と同じだよとか、虹の仕組みなんだよとか、こうちょっとイメージがより膨らむような入れ方できるといいかなと思いました。あとは、デザインが好きで興味がある人がデザインの方で見るわけだから、なんかやっぱ気持ちが大事というか、あ、なんかこういうのやってみたいとか、かっこいいものやっぱり作るぞみたいな、気持ちが上がるようなやる人を妨げないような本になるといいなというふうに思いました。なので、コンセプトを後から振り返って整理すると、デザインのプロセスに重心を置いて、なるべくそれを図解したり、例え話を使ったり、このページの例で言うと、デザイナーの7つ道具みたいな書を作ってるんですけど、ちょっと面白おかしく費用を使ったりして説明をすることと、気持ちが上がるような見た目を何より大事にすること。なので、最優先するのは楽しさかなっていうのをイメージして作り始めました。で、だいぶ汚いんですけど、まず、そういう本の中にどういうネタ入れたら面白いかなっていうのをバーッと拡散します。現場でやってなるほどなって思った経験とかを思いつく時に出してみて、あとスケッチとかもいろいろ書いてるね。
模造紙何枚もやってたよね。
やってたね、なんか大量にありすぎて、結局これを拡散した後整理するのがすごい大変だったんですよ、っていうのが多分これでも使うと思うんですけど、で一旦その言葉で整理してみようと思ったんですけど、例えば一番このスライドで言うと右側にすっごい細かい、例えば現場でこういうのがデザインの理解に役立ったなっていうネタを書くんですけど、それってつまりどういうことだったんだろう、つまりどういうことだったんだろうってだんだん大きな構造にしていって、ページの章立てを作るっていうやり方をしてました。
ツリーが逆向きに書いてた。
そうです、
ね、ああそうだった、
ね、両方やったけどね、大きいのから編集をしてみたし、ボトムアップでもやってみたし、
なるほど、
でなんかもしっくりくるものっていうのをやりました、はいはい、この段階で何千行ぐらいになって、これはちょっとやばいんじゃないかって思われたんですけど、はい、で架空の実例でちょっと言葉的に矛盾してるなというのを後から思ったんですけど、架空の
事例、
普通デザインの解説書とかって世の中にある事例を持ってきてどういうふうにここがいいとか意図が書いてあることがほとんどだと思うんですけど、この本の場合は、プロセスの紹介をするためにこういうプロセスが発生してほしいから、発生しそうな事例を架空で作るっていうやり方をしてるんですね。例えば、四角い攪拌の状態で写真を使うのと切り抜いて使うことでどのぐらい見た目が変わるかっていう話をしたいなと思ったら、プロセスの最初の段階では四角のままで作ってて、途中の段階で切り抜きをするっていうフローが出てきそうなコンテンツを想像して作るみたいな、そして別にそれは架空だから特にどっかの雑誌で使おうとかというわけでもないので、だいぶエア仕事みたいなことをやりました、
はい、
あとはその七つ道具みたいな例え話をするってなった時にそれ文字だけでやっても楽しくないかなと思ったので、実際に天秤買ってきてペイントして撮ったりとか、虫眼鏡持ってきて写真撮って合成したりとか、これテスト撮影の時のやつなんですけど、こういう撮影を行ったり、 例えばこういうことだよって概念を説明するところも絵にできるものは絵にしたかったので、この辺は、まあ、あのうちのイラストが得意なデザイナーに手伝ってもらって、私が例えば、七つ道具の大事の天秤っていうのはこういうことですっていうのをバーッと書いて、それを綺麗にイラストにしてもらうっていうのをやりました。で、まあ、この段階で一冊の大和リストのページの流れを表にするっていうのを作ってみたときに、なんか300近くあって、まあ、これ絶対一人では作れないっていうのが分かっていたので、ページのラフ見開きごとにどういうものを入れたくて、どういう構成にしたくて、こういうページ作ってみたいなページのラフを書きました。でお渡しして、それぞれあのインデザインでデザインをするっていうところに来たですね。
はい、
一応デザインまで行った。
行った。
はい、
やっと行った。
やっと行った。が、あれなんか思ってたのと違うなっていうのが、ここまで、
思っちゃ
ったんだけど、
思っちゃった。
はい、思っちゃったんですね。やっぱこれ見た時に、最初のコンセプトのところで偉そうに言ってた気持ちが上がるデザインとか、なんか楽しさ最優先って感じるかっていうと、あれ感じなくなっちゃったのどうしてだろうっていうので、この段階で一回なんかこうスランプというか、どうしていいのかわからない状態に陥っちゃったんですね。
はい、
でそこから、チクチク 1ページごと見直しをしていったんですけども、例えば書体のページで言うと、左のようなボディとは何ぞや、字面とは何か、アンズラとか字だか、懐とか、そのタイポグラフィーにまつわる用語の解説をするって、すでに世の中にもっと詳しい方あるし、それをやりたいんだったっけ、いや違うなと。私がやりたかったのは、ざっくりといかにその文字組みっていうものがたくさんの要素から成り立っていて、その要素の一つ一つが印象を変えてるんだよっていうのがざっくり伝わればもう OK で、これページ順に並べてみたんですけれども、 80% ぐらいに引いた1ページの文字組みをだんだんズームしていって、最後 4000% ちょっと、まあ、実際ムービーでやった方が思ったら分かりやすいと思うんですけど、なんかあのパワードオブテンっていう昔あったムービーみたいな感じにしたいなと思ったんですが、こういう風にやりたいなと思ったので、情報量を減らすページをたくさん作りました。もしもそのツリー構造で整理した時に、あ、書体の中のこれを入れなきゃとか、いろいろ言いたいことがどんどん増えちゃうんですけど、目的から考えるとやっぱりいらなかったなっていうのが、デザインになって初めて分かるページがすごく多かったので、ごっそり削っては絵に置き換えるっていうやり方をしました。これもちょっと似てるんですけど、言語と非言語を、あの同じ情報を言葉で伝えることも絵で伝えることもできるから、そこを自由に行き来できるような翻訳機を使いましょうっていうページがあるんですけど、そこの扉のデザインのビフォーアフターです。左はやっぱりまだその言語、非言語を使えるようになろうって言ってるのに、すごく言葉に引っ張られて
基本的では
ある。そうで、まあ、リンゴっていう言葉とリンゴの絵っていうのを置き換えたいから、まあ、これ確かにやりたいことはこの通りなんですけど、あまりそのワクワクしないですよね。翻訳機使おうみたいな例え話してるのに、あまりそこはないページの印象だなと思ったので、
はい、
写真に置き換えて扉を作り直し、この下に入ってた情報もできるだけ削って他のページにちょっと入れるっていう形に、しました。なのでビジュアライズをするというのがあります。で、っていう感じで、今途中までは結構順調に進んでたと思うんですけど、一回デザインした後が、だんだんこうフローがまっすぐにいかなくなってきて、構成作ってデザインして、デザイン直して、直して、もう一回構成考え直して、っていうのを繰り返した結果、最終的にあのインデザインで作ってたので、インデザインの画面上で構成を直しながら、その場で原稿も書くみたいな感じの同時進行で作ってました。で最終的にこんな感じの、これページのサムネイルなんですけど、あの書籍って普通あんまりこういうごちゃっとしたサムネイルにはならないと思うんですね。あのだいたいそのある程度テンプレートフォーマットがあって、同じような印象構造のページが続くものなんですけど、この本に関しては分かりやすく楽しさを優先して、こうしちゃえこうしちゃえって、あの最初はもうちょっと、ここまでならない予定だったんですけど、あの 個別のページ最適をやりまくった結果、各章がどんどん違う構造になっていきました、うん、なので、まとめると、やってたこととしては作りながら考えて考えながら作るっていうプロセスだったかなと、
うん、
あと位置情報による分かりやすさを優先して構造を統一しない、でこれもフィクスライアウトの話でもあったんですけど、この本に関してはどこにあるかということでより伝わりやすさが変わるのであれば、うん、それを優先して、うん、フォーマットではここに置いてあるっていうベースのルールは無視するっていうやり方をしてました、
うん、
迷ったら文字よりもビジュアルの方を選んで、分かりやすく楽しい紙面にするっていうので作った本かなと思います、
うん、スプリントだね、
はい、そうね、うん、なんかこうこういくんじゃなくてこうサイクルワンス感じの作り方をしたので、
うん、
なんか最初からそうしようと思ってたわけではないんですけど、うん、そういう作り方をしたからちょっと、理想でなかったみたいなコメントをいただくことがすごく多いんですけど、うん、そういうのが作れたかなと思います、
はい
はい、で最後にウェブだけど構造一体化の事例をお話ししたいと思います。これ右下に再現イメージって書いてるんですけど、ちょっと許諾の関係でそのものは見せられないので、別でやった事例っぽい、ダミーのデザインになります。
作った
なので、はい、作りました、まあ、これも架空の作例を作りました、
はい、
ちょっと嘘の記事なんですけど、まあ、こういうお仕事があったんだなと思って見ていてください、
はい、
このお仕事の、肝はここで、もともとその NP を作るラニページとかコンテンツをいくつか作ろうというお話だったんですけど、いかにそのビジネスのゴールに結びつくようなコンテンツが作れるかというところをコンテンツストラテジストと一緒にやった仕事になります。あ、ちなみにこれうちのチームの別の AD の仕事なんですけど、とても面白かったのでいろいろ聞いてここで再現してみました、
はい、
で、コンセプトは3分で理解できる NP です。理由としてはそのビジネスゴールを考えるとものすごく忙しい方に隙間時間でパッと見てもらえるっていうようなコンテンツの届き方をすることが最優先だったので、いかに短時間で、パッと見てもらえるかっていうのが基本コンセプトです。で、そうやってちゃんと読み進んでもらえたかどうかの合格測定をしましょうというお仕事です。で、1枚のペライチのコンテンツでもまず最初にフックというか、まず興味を持ってもらって、あ、ちょっと自分読みたい情報載ってるかもって思ってもらうエリアと、真ん中で自分ごとに転換する、あ、これって私やった方がいいかもしれないとか、あ、こういうサービス使ったら自分の悩み解決するかもしれないっていう転換を持ってきて、で最後に今できることに気づいて、最後、サービス紹介のページに遷移させるっていう流れがあります。で、コンテンツといっても例えばこういう見出しがあって、うん、この情報構造で、普通にテキストと写真を上から縦積みする形でも作れると思うんですけど、こういうふうになった時によっぽど例えばタイトルが自分が考えてたことと 100% 一致してるとかだったら読むかもしれないんですけど、少し時間があるときに読もうかなとか、今読もうっていう気を少し削ぐんじゃないかなと思うんですね。比べるとこれよりもこれの方がパッと見たときに情報が伝わる速度が速いというか、いいですね。右だったら読み飛ばされても特に大きくしてるところとかイラスト使ってるところとか肝になる部分だけは読んでくれると思いますし、もし次も読もうかなって思うモチベーションが上がりやすいんじゃないかなと思うんですね。実際こんな感じで骨格測定していて、大体真ん中のコンテンツの真ん中のここまではたどり着いてほしいっていうところはきちんと言ってるなとか、これ何本かやったプロジェクトなので、この骨格測定の結果を得て、どういうコンテンツのところで離脱されやすいかとかっていうのを検証して次に生かしたりっていうのをやってました。で、先ほど3分っていう話もしたんですけど、結構こういう広報系のお仕事しててすっごい必ずあるのが、やっぱり広報担当者が届けたいと思っていることと読み手が読みたいと思っていることって絶対一致することがなくって、私は10倍ぐらいの差があったりするんですね。で、読み手のちょうど良い量になっているかっていうのはデザイナー目線でこれちょっと読む気がないんじゃないですかねっていうレベルでもいいので、ちょうど良い量を届けるということを意識すること、
うん、
あとは、 と情報が届く速度を上げるようなメリハリのあるデザインをすることで、実際にコンテンツを理解してもらう確率も上がるんじゃないかと。こういったその伝わり方を早く強くするためのコンテンツデザインというのは、今後ますます重要になっていくんじゃないかなと考えています。
はい、
はい、で一通り全部お話ししたところでまとめたいところなんですが、
はい、はい、
プロジェクトに合わせて最適なビジュアルドリブンの手法を選ぼうですね。
うん、
これ何でしょう、どれがいいっていう、うん、お話ではなくて、うん、先ほどの、最後に出てきた LP の話でも、こういうこれの右側のコンテンツを1本作るのと同じ時間と予算で、左側のコンテンツを10本頻度高く作るっていう方が、ビジネスゴールには合ってるっていうケースもあると思うんです ね。
そうだね。
だってやっぱりケースバイケースで、そこをどっちが最適かっていうのを考えて手法を選ぶことが大事かなと思います。
はい、
はい、では本日のまとめ、
はい、
はい、
ポイント1、はい、コンテンツファーストはその分離と一体化っていうものがあるよねということを前半にお話ししました。はい、これ君がよく言
ってます。そうですね、はい、私は一体化の方を担当したんですけど、どちらかというと関口よりも紙ベースの仕事がまだ多いので、うん、要件定義と設計ってデザイナーもやっぱり、デザイナーが一緒に関わってやらないとすごく難しいなと思っていて、設計書を持ったところでデザインをやるというのがすごく難しいんですよね。デザイナーがいかに構造から、考えることができるか、変えることができるかですが、いいデザインをするために大事なところだと思うので、分けて考えるってすごくなんか難しいなと思ってます。
はい、
一方で、
はい、一方で、最近アトミックデザインとかっていう言葉が出てきたりしてますけども、そのスタイルと見た目の構造っていうのを分けることで、逆にコンテンツに集中できるっていう場合もあるよねっていうことがあります。
ライターさんが原稿書く時間、
そうだね、
クオリティの高いビジュアルを作る時間っていうのは増やせる、
うんうん、例えばコーディングを走らせてる間にデザイナーはこうあらかじめ規定してあったバナーエリアのビジュアルを作り込むことができるとか、例えばそういうことですね。
ポイント2はビジュアルドリブンのためには手法からデザインしよう。最後、最初にお伝えしましたが、コンテンツベースと技術ベース、どちらの考え方も間違ってはいなくて、技術的なところを優先した方がいいこともあるし、コンテンツの見せ方にこだわって少し技術的には骨を折った方がいいこともあると思うんですね。
はい、そんな中で強く言いたいこととして、やっぱりウェブ制作業界ってすごく分業化がきっちりされていると思うんですね。業種としてもそうですし、プロセスとしてもすごく分かれていて、それが合理化につながってはいるんですけれども、そうやって細切れになった価値観、例えばデザイナーの価値観、エンジニアの価値観とか、いろんなスタンス、立場の問題とかがあると思うんですけれども、それをいかにみんなが超えていくか、お互いにオーバーラップして価値提供をするにはどうしたらいいかって考えていくことが大事なんじゃないかと。
はい、
はい、
では、今日はエディトリアルデザインの最初のスライド戻りますか、はい、をテーマにお話ししてきたんですけども、
はい、
ちょっと定義変えてもいいのかなと思っています、
うん、
そのエディトリアルデザインって、その編集では計画をするデザインだったりするので、必ずしも出版物のデザインでしかできないことではなくて、今この時代にエディトリアルデザインというものを定義するならば、コンテンツを生かす構成をするためのデザインというふうに考えてもいいんじゃないかなと思うんですね。そういうふうに考えると、もうそのどの文脈でエディトリアルから学ぶというふうに言われているのか、分からないんですけれども、確かにエディトリアルデザインの考え方って必ずしも紙媒体じゃなくても生かすことができるんじゃないかなというふうに思うので、今日何か私たちのこのお話で、ヒントになるものをお伝えできればいいなと思います。
はい、
皆さんもエディトリアルなものづくりをぜひ楽しんでください。
楽しんでください
。はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。で、最後にしつこいんですが
繰り返す、
はい、せっかくなので、はい、今日もまた何十冊かお持ちしていまして、この入り口を出たところのそちら側の突き当たりの方ですね、窓側の方に、物販コーナーを用意させていただいているので、
はいはい、で、はい、買わ いいんですけど、私はこの後なるべく物販コーナーとかに休憩を残してからいるようにするので、うん、ぜひ何か質問とかあったらご覧ください。
そうですね。
はい。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。